広報古賀2020年12月ディッセンバーナンバー183表紙。今月の表紙はずっと一緒。家に住み着いた猫に不妊手術を行い、家の中では飼えないので庭に小屋を用意して責任と愛情を持って飼っています。家族のアイドルとして、お姉ちゃんとこれからも一緒に成長しようね。表紙の写真の説明。飼っている猫を抱きかかえる笑顔の女の子。写真終わり。コンテンツ目次。3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから7ページ。特集、動物の命、守れるのは私たちだけ。8ページ、9ページ。特集、あなたの家は大丈夫ですか？ 10ページ、市、県民税申告等の受付方法を見直します。11ページ、障害のある人の日常生活を応援します。12ページ、叙勲、褒章、全国大会出場、表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり小賀人。15ページ、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、今月の古賀っ子、図書館の本棚から。18ページ、19ページ、町の話題、レポート。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、茨城アマビエちゃん、3つの密を避けましょう。読者アンケート。写真4枚。1枚目、確定申告の用紙。2枚目、液晶タブレットに向かう、古賀大使、浅野恭二さん。3枚目、埴輪作り体験をする子供。4枚目、元サッカー日本代表の鎌本邦重さんの指導を受ける小学生たち。写真終わり。目次終わり。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。不織布のリーディングカンパニー。日本バイリーン株式会社東京工場。会社概要、二次元コードがあります。会社名、日本バイリーン株式会社東京工場。住所、北利根7。従業員数、382人。当社は、1960年に不織布メーカーとして創業し、業界世界最大手のドイツ・フロイデンベルグ社の傘下で高機能な製品を作ってきました。1972年に縁あって東京工場が北利根工業団地に進出し、医療現場で使われる高機能マスク N95 などのほか、調布薬用器具や電池セパレーターなどを生産。これらは産業や暮らしに欠かせない商品として、皆さんの生活を陰で支えています。また、工場内にある日本初の不織布研究施設では、次世代ニーズを先取りした新素材の開発に取り組んでいます。これからもグローバル企業として、世界と古賀市を舞台に飛躍していきます。 写真5枚。1枚目、様々な不織布。2枚目から4枚目、マスクなどの商品。不織布の研究施設では、身近な生活用品から最先端分野まで幅広いニーズに対応するため、研究開発を日々進めています。5枚目、会社外観。写真終わり。特集、動物の命、守れるのは私たちだけ。私たちに幸せを与えてくれたり、パートナーとして生活を共にしてくれたりするたくさんの動物たち。この尊い命を守るために、私たちができることについて考えてみましょう。全国における犬猫の殺処分数、平成30年度、16,025匹、譲渡適性のある犬猫を対象とした数。茨城県における犬猫の殺処分数、令和元年度、0匹、譲渡適性のある犬猫を対象とした数。茨城県における犬猫の保護数、令和元年度、2,759匹、平成30年度の2,941匹と比べ、保護数は減少しているが、未だに多くの犬猫が保護されている。茨城県における犬猫の譲渡数、令和元年度、2,124匹、平成27年度の譲渡数は1,106匹。新たな飼い主を見つけることができた犬猫は、5年前と比べて倍増している。今回は、笠間市にある茨城県動物指導センターから、動物愛護の現状や県の取り組みなどをお伝えします。失われるたくさんの命。全国にはたくさんの愛犬家、愛病家がいます。その一方で、無責任な飼い方が原因で殺処分されてしまう犬猫は、平成30年度に全国で16,025匹もいました。県では犬の殺処分数が平成17年から8年連続で全国で最も多い状況を打破しようと、犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェクト事業を実施。その結果、令和元年度には譲渡適性のある犬猫の殺処分ゼロを達成することができました。しかし、センターでは年間2,759匹、令和元年度もの犬猫を保護しています。その中には、交通事故に遭ったことが原因で、保護中に亡くなってしまったり、育児放棄された野良の子で、職員が授乳しても亡くなってしまったりする犬猫が少なからずいます。必要とされる飼い主の責任。犬猫が保護される主な要因は、飼いきれなくなった、野良犬猫への餌付けによる繁殖などです。犬に関しては、登録の義務化や放し飼いの禁止など、法律や条例によってルールが定められたため、保護数は年々減少傾向にあります。しかし、猫については法律などでの規定がないため、保護数はさほど減少していません。特に、不妊去勢手術をしないまま飼うことや、野良猫への無責任な餌付けが繁殖の要因となり、センターでの保護猫1300匹のうち、約9割を子猫が占めているのが現状です。不幸な命を生まないために、誰もが100点満点の飼い主になることは現実的に難しいと、 私たちは考えています。旧大店でもいいので、当たり前のことを当たり前にできる飼い主を増やしていくことが重要だと思っています。そのために私たちが推進しているのは、幼少期からの動物愛護教育と保護した犬猫の積極的な譲渡です。犬猫を遺棄させないために、県内の小中学校で動物触れ合い教室などを開催し、動物との正しい関わり方や命の大切さを教えています。この小さな積み重ねが大人になってからの責任ある飼い方につながると考えています。また、一匹でも多くの犬猫を新しい飼い主のところに譲渡できるよう取り組んでいる中で、今年度から行っているのは犬のドッグトレーニングです。怯えたり吠えたりして人への警戒心が強く心を開けないと新たな飼い主を見つけることが難しくなります。このような犬たちが新たな生活を始められるよう人のいる環境に慣れさせるためのトレーニングを行っています。その他にも新たな飼い主を見つけやすくするため譲渡する犬猫に不妊去勢手術を行っています。譲渡で救われる命がある。最近ではセンターで保護している犬猫を家族に迎えたいという声が多く聞こえるようになりました。しかし、一度にたくさんの譲渡の要望に応えることには限界があります。そのため、全国の動物愛護団体と連携し、センターの保護犬猫を引き取ってもらっています。ぜひ、こうした団体が開催する譲渡会に積極的に参加して譲渡を受け、保護された犬猫を大切な家族の一員に迎えてあげてください。それがセンターにいるたくさんの保護犬猫を救うことになります。動物の命も私たちと同じ尊いものです。この命を救うために簡単にできることから始めてみてください。皆さんが踏み出す小さな一歩が人と動物が共生できる明るい社会につながると信じています。表、茨城県における犬猫の殺処分数。平成29年度は713。平成30年度から殺処分の集計方法を変更し、3つの分類に分けて公表しています。年度、譲渡適正あり、譲渡適正なし、収容中の死亡の順に読みます。平成30年度、18、166、262、令和元年度、0、150、418、表終わり。写真1枚、話をしてくれた人たち、茨城県動物指導センター、大足高弘さん左、丸田明弘さん右、写真終わり。茨城県動物指導センター、飼い主がわからず、負傷や衰弱している犬猫の保護のほか、動物愛護に関する啓発活動などを行っています。電話0296-721200。自分の行動に責任を持てますか？動物を飼うなら最後まで。動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって、遺棄する、捨てることは犯罪です。同じことは、自分の子供や家族には決してできないということを考えてから飼い始めましょう。無責任な餌付けは絶対ダメ。かわいい、 かわいそうという一時的な感情で無責任に餌付けを行うと、犬猫の無秩序な繁殖を招き、結果的に尊い命の殺処分につながってしまいます。餌付けをするなら最後まで面倒を見る覚悟を持ちましょう。犬と猫のイラストがあります。生まれてくる命に責任を持てないなら、不妊去勢を。猫と足跡のイラストがあります。猫は条件次第で年に2回から3回出産することができます。1回の出産で5匹程度生まれるため、途中で飼いきれなくなり、遺棄されてしまうことが多くあります。私たちの都合で大切な命が失われることのないように、不妊・去勢手術を受けさせてください。市では、不妊手術費用の助成を行っていますが、今年度は予算上限に達したため終了しました。来年度の予定などについては問い合わせください。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511。猫の写真とその猫の耳の拡大写真があります。桜耳は不妊手術済みの印です。香川博秀さんとしじみちゃん。1年半前、たまたま SNS で保護された子猫のしじみを見つけました。飼うならペットショップで探すのではなく、保護猫にしたいと考えていたので、縁を感じて里親になることを決めました。好奇心旺盛でやんちゃなしじみは、まるで手のかかる子供のようです。本当に目が離せませんが、いつも幸せをもらっています。私たちの家に来てくれてありがとうと、心から伝えたいですね。しじみちゃんを抱っこしている香川さんの写真があります。古河市動物愛護協議会。市民と行政をつなぎ、動物愛護や適正な飼い方などの啓発ボランティアを行う古河市動物愛護協議会の皆さんにお話を伺いました。二次元コードがあります。人と動物が共生できる街を目指して、大好きな犬猫たちがいつまでも飼い主と幸せに暮らしてもらいたいという思いで活動する、古河市動物愛護協議会の皆さん。適正な飼育がされていなかったり、飼いきれずに遺棄されたりして命を落とす犬猫たちがいなくなるように、チラシの配布や触れ合い教室の開催などで啓発活動を行っています。メンバーの皆さんが口を揃えて言うのは、犬猫を飼うなら絶対に不妊去勢手術をしてほしいということ。そこには意図せず生まれてきて飼いきれなくなった子犬、猫たちが遺棄されてしまう現状を幾度となく見てきたからこその強い思いが込められています。協議会の活動は、迷子捜索や里親支援も含め、多くの市民の皆さんの協力があってこそ成り立ちます。これからもこの小さな活動を積み重ねて、一匹でも多くの命を救い、人と動物が共生できる街にしていきたいと話します。写真1枚。猫は屋内で飼いましょう。迷子札をつけてねの上り等を掲げる古河市動物愛護協議会のメンバーの皆さん。写真終わり。飯山由美さんと銀ちゃん。古河市動物愛護協議会の活動を以前から SNS で見ていたので、 保護猫の譲渡には関心がありました。今年の6月に銀の飼い主を探しているという投稿を見たときに出会いを感じ、迷わず里親になることを決めました。家に3匹の猫がいたので不安はありましたが、今では4匹が仲良く暮らしているので安心しています。保護猫たちが新たな飼い主と一緒に幸せに暮らすことができるように、私にできることで協力していきたいです。銀ちゃんを抱きかかえている飯山さんの写真があります。特集、あなたの家は大丈夫ですか？近年、空き家が原因となる様々な問題が発生しています。この空き家問題は、私たちにとって他人事ではなく、突然当事者になる可能性が十分にあります。今回は、空き家になる前の対策や、空き家の活用方法についてご紹介します。問い合わせ、相和庁舎、交通防犯課、電話923111。こんな問題を抱えていませんか？相続後に利用方法がわからなくて放置したままになっている。遠方に住んでいるため管理ができない。解体費用が高額だ。誰に相談したらいいかわからない、など。困った顔をした夫婦のイラストがあります。空き家を放置すると、1、お金がかかります。建物は人が住まなくなると急速に劣化が進んでいきます。放置したままにすると、修繕や雑草の処理、害虫の駆除などの負担が大きくなります。傷んだ家と害虫。机の上に書類を並べて困り顔の夫婦のイラストがあります。2、大幅な増税になってしまう場合も。空き家の管理が不十分な場合は、特定空き家等に認定されることがあります。その後、状態が改善せず、是正勧告を受けると、固定資産税、土地の特例が解除され、負担が増えることがあります。傷んだ家に、特定空き家というレッテルが貼られたイラストがあります。3、損害賠償に発展してしまう場合も、空き家の管理不全が原因で、隣家に損害を与えたり、近隣住民に危害を及ぼしたりすることがあります。その際、空き家の所有者は被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。傷んだ家とその隣の家、途方に暮れた男性のイラストがあります。空き家にしない予防策が大切です。相談しましょう。不動産業者、建築士、弁護士などに相談しましょう。空き家の管理、活用、解体、相続等について、専門家に相談してみましょう。専門家に相談している夫婦のイラストがあります。家族や親族間で話し合いましょう。空き家になる前に、権利関係や利活用、処分方法などについて話し合っておきましょう。生前に相続などについて決めておくことも大切です。6人家族の笑顔のイラストがあります。空き家バンクを利用しましょう。図、左側に空き家所有者、売りたい、貸したい、左手を挙げた女性のイラストがあります。真ん中に、古河市空き家バンク、ホームページで情報発信、所有者、 利用希望者への情報発信。右側に空き家利用希望者、買いたい、借りたい、右手を挙げた男性のイラストがあります。それぞれを矢印で結んで、問い合わせ物件登録、情報提供、問い合わせ調査確認など関わり方を表しています。古河市空き家バンクは、市と協定を結んでいる後者茨城県宅地建物取引業協会、後者全日本不動産協会茨城県本部に、空き家所有者と空き家利用希望者の仲介を依頼しています。図終わり。売却・賃貸等を希望する物件を古河市空き家バンクに登録し、市ホームページなどに掲載することで、定住を目的に空き家の利用を希望する人などへの情報提供が可能になります。物件の登録には条件がありますのでご相談ください。二次元コードがあります。解体することも考えましょう。解体し、さら地にすることによって、駐車場や家庭菜園など、利活用の幅が広がります。傷んだ家とショベルカーのイラストがあります。市県民税申告等の受付方法を見直します。申告会場における3密のリスクを下げ、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、市県民税申告、確定申告の受付方法を見直しました。新たな取り組みにご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、古河庁舎市民税課、電話225111。1、申告対象者を限定します。申告会場の密集状態を回避するため、市役所で申告できる対象者を限定します。対象となる人、市県民税申告の人、確定申告の義務がない、または所得税の還付や納付がない人で、各種控除の追加をする人など、確定申告となる人のうち、前回市役所で申告、令和元年分確定申告、または令和2年度市県民税申告した人で、申告者本人の年齢が60歳以上の人。対象とならない人、上記以外の人、市役所では申告ができません。国税庁が推奨する電子申告、e-tax や税務署への郵送等で申告をお願いします。電卓のイラストがあります。2、受付を先着順から予約制に変更します。先着順による従来の受付方式から予約制に変更します。希望する会場の予約専用番号へ希望日の前日までに電話し、音声ガイダンスに従って予約をしてください。予約期間、1月下旬から3月14日日曜、24時間いつでも予約か。図、予約手順。希望する会場の予約専用番号に電話。電話予約を選択。音声ガイダンスに従い予約。ネット予約を選択。送られてくるショートメールに従い予約。インターネット予約はスマートフォンでのみ対応可能。図、終わり。3、申告受付開始日を昨年より早めます。 受け入れ体制を拡充するため、申告開始日を昨年より早くし、日数を増やします。表、申告期間。申告解除、開始日、終了日の順に読みます。小賀庁舎、2月12日金曜、3月15日月曜。三和庁舎、2月12日金曜、2月26日金曜。総和庁舎、3月1日月曜、3月15日月曜。2月12日金曜と2月15日月曜は、市県民税申告および所得税の還付申告のみとなります。土曜日曜日祝日は除きます。表終わり。女の人が掲示板を指し示すイラストがあります。密集の要因となる記載コーナーは設置しません。収支内訳書や医療費控除の明細書など、申告に必要な書類はすべて自宅で完成させて会場へお越しください。詳細は広報小賀1月号と合わせて配布する市県民税の申告と所得税の確定申告のご案内をご覧ください。障害のある人の日常生活を応援します。市では障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な生活支援を行っています。各種サービス等を事前にご相談の上、ぜひご活用ください。問い合わせ、健康の駅、障害福祉課。電話、924919。日常生活用具給付の対象に発動発電機が追加されました。呼吸器機能障害1級の身体障害者児、またはこれと同等の障害のある難病患者等で、在宅で人工呼吸器を常時使用している人を対象に、発動発電機の購入費用の一部を給付します。購入前に健康の駅障害福祉課へご相談ください。発動発電機のイラストがあります。新商社登用駐車場利用証制度をご存知ですか？この制度は障害のある人が公共施設やショッピングセンター等で新商社登用駐車場を利用しやすくするための制度です。歩行が困難で、交付基準に該当する身体障害者、知的障害者、精神障害者、高齢者、難病患者、妊産婦を対象に利用証を交付します。なお、怪我や病気などの特別な事情がある場合は、利用証がなくても、一時的に新商社登用駐車場を利用することが可能です。施設により混雑を避けるため新商社登用駐車場の利用を制限する場合があります。茨城新商社登用駐車場利用証の写真があります。相談窓口へ気軽にご相談ください。障害のある人やその家族等を対象に、日常生活上の不安や悩み、福祉サービスの案内など、生活全般について、次の支援センター等で相談に応じています。無料。表、相談支援センター等、連絡先、利用時間の順に読みます。青嵐荘つくし園相談支援事業所。電話 231161。 ファックス231162、年中無休、8時30分から17時30分。あじさい学園相談支援事業所。電話480431。ファックス480433。月曜から金曜日、8時から17時。幕長の里どんぐり。電話971123。ファックス980220。月曜から金曜日、9時から17時。ライフサポートセンターネーブル。電話921288。ファックス922388。月曜から金曜日、8時30分から17時30分。地域活動支援センターきらめき、坂東市。精神障害のある人のみ。電話029730-3071。ファックス029730-3072。月曜から金曜日、9時から17時。表終わり。テーブルを挟んで話をする相談員と相談者のイラストがあります。障害を理由とする差別に関する相談窓口。障害を理由とする差別で困ったときは、健康の駅障害福祉課、または茨城県障害者差別相談室へご相談ください。表、窓口、連絡先、利用時間、場所の順に読みます。健康の駅障害福祉課、電話924919、ファックス925544、月曜から金曜日、8時30分から17時15分。健康の駅1階。茨城県障害者差別相談室。電話029-246-6049。ファックス029-246-6048。月曜から金曜日。9時から17時、茨城県総合福祉会館2階、表終わり。障害者虐待に関する相談窓口。障害者の虐待に関わる通報や届け出、支援などの相談は、古河市障害者虐待防止センターへご連絡ください。表窓口、連絡先、利用時間の順に読みます。古河市障害者虐待防止センター、健康の駅障害福祉課内。電話0120-06-3801、年中無休、24時間対応、夜間17時15分から、翌8時30分。休日、終日は委託先の相談支援事業所へ転送されます。表終わり。
秋の叙勲、旭日小綬章、小森屋秀夫さん、78歳、小名沼、元市議会議員、旭日総工商、板橋隆さん、78歳、東、県食品衛生協会副会長、瑞宝小綬章、黒沢豊さん、70歳、古河、元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防政官、瑞宝総工商、加藤国吉さん、87歳、 中田新田、元学校医。瑞宝炭鉱賞、綾部和彦さん、66歳、女沼。元陸上自衛隊、関東補給所、古賀支所防衛技官。瑞宝炭鉱賞、沼田忠さん、81歳、東。合唱湾、坂道教室主催。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、佐藤光一さん、72歳、小堤、元警視庁警部。瑞宝総工賞、斉藤喜一さん、72歳、大山、元警視庁警部。瑞宝炭鉱賞、小松崎誠二さん、61歳、上辺見、元三島陸医。瑞宝炭鉱賞、飯田恒夫さん、72歳、中田、元茨城県警察警部補。瑞宝炭鉱賞、北林雄光さん、68歳、女沼、元東京消防庁消防司令。蘭寿宝賞、秋葉久志さん、79歳、大山、元県少年指導委員協議会副会長。叙勲された皆様の写真があります。全国大会出場、表彰、 JOC ジュニアオリンピックカップ、全国中学生陸上競技大会2020、男子棒高跳び、大関修二さん、昭和南中学校。第62回日本選手権水泳競技大会、男子50メートル背泳ぎ、押田健さん、糸満古賀、上層学院高等学校。第27回全国クラブチームサッカー選手権大会、3位 FC 古賀。写真1枚、 FC 古賀の皆さんです。写真終わり。健康百科、子どもの感染症予防。今年の冬は新型コロナウイルスだけでなく、ノロウイルスやインフルエンザなどの様々な感染症が同時に流行する可能性があります。子どもが日常生活の中でできる感染症予防を心がけましょう。感染症を予防するために、手洗い、うがいを習慣にする。家に帰った時やご飯を食べる前などに手洗い、うがいをさせることが大切です。またうがいができない幼児には水やお茶を飲ませてあげましょう。体を動かす遊びをする。体を動かすと血行が良くなり、免疫力を高めることができます。ただし子供は体温が高く、たくさん汗をかくので体を冷やしてしまうことがあります。厚着はさせず、温度調整がしやすい服装で遊ばせるようにしましょう。できるだけ人混みを避ける。子供と一緒に出かけるときは人が少ない時間帯に行くなど、人混みを避けましょう。また家族から移ることも多いので、一人一人が感染症にかからないように気をつけることも重要です。生活リズムを整える。早寝早起きをさせて十分な睡眠を確保し、バランスの良い食事を1日3食取らせることを心がけましょう。子どものマスク着用には注意が必要。子どもはマスクをすると呼吸しにくくなることがあります。特に2歳未満の子どもは自分から息苦しさを伝えることが難しいので注意が必要です。子供がマスクを着用する場合は、 顔色や表情を観察し、体調の変化に注意しましょう。中、後者、日本小児科医会メッセージより、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ、地域の人に愛される町中華、中華料理大三元、店主の笑顔やアットホームな雰囲気に惹かれ、多くの常連客が足しげく通う中華料理大三元。セットメニューは採算を度外視したかのようなボリュームです。お弁当や餃子などはテイクアウトでき、特に餃子は店内価格から割り引いてくれるという太っ腹ぶりです。皆さんも大三元で身も心も温まる町中華を味わってみませんか？店舗概要、営業時間11時から14時、17時から20時30分、テイクアウトは18時30分まで、定休日火曜日、住所幸町 17-39、 電話番号 327999、 写真4枚、1枚目こがきらメンバー福ちゃん、2枚目どんぶりものとラーメンの写真、3枚目大三元の皆さん、4枚目店舗外観、写真終わり。キラリ小賀人、児童の安全な学校生活のために、小学校内の消毒ボランティアを行う古賀第一小学校出城の会の皆さん、児童の新型コロナウイルス感染防止のため校内の消毒ボランティアを行っている古賀第一小学校出城の会 PTA の皆さん、5月末の休校明けに保護者が目にしたのは、児童たちの感染リスクを減らすために校内を消毒する先生たちの姿でした。保護者として自分たちにできることで学校に協力したいという提案を受けた出城の会会長の大谷さんは、消毒活動を始めることにしました。まず出城の会の本部役員と学年委員に声をかけ、賛同してくれた40人で校内の消毒を開始、その後保護者にも協力の輪を広げ、今では延べ151人が参加する活動になりました。大谷さんは、子どもや学校のためにボランティア活動をしてくれる人がこんなにもいることに誇りを感じたそうです。子どもたちの学校生活は、先生たちの他にも登下校の見守り隊や地域の人たちなど多くの人に支えられています。親としてこのような活動に感謝するだけでなく、自分たちにできることで学校に協力していきたいと話す大谷さん。まず大人が見本となる行動をすることで、子どもたちに誰かのために行動することの大切さに気づいてもらいたいという思いとともに、これからもこの活動を続けていきます。メモ、学校と協力し、児童生徒が安心して勉強できる環境を作る消毒ボランティア。この活動は市内の小中学校にも広がってきています。写真3枚、1枚目、出城の会役員の皆さんと校長先生、大谷さんは前列左から3番目、2枚目、水回りを消毒する保護者の皆さん、3枚目、階段の手すりなども丁寧に拭きます。写真 終わり。私の夢、勇気を与える陸上選手に。山本真志郎さん、下辺美小学校6年生。僕の夢は陸上選手になることです。もともと走るのがあまり速くなかった僕は、ずっといつかもっと速く走れるようになりたいなと思っていました。そんな時テレビで世界陸上を見ました。とても速くレーンを走り抜ける選手の姿がすごくかっこよく見えました。憧れを抱いて3年生の頃に陸上クラブに入りました。少しずつ足が速くなっていきました。今僕はもっと速くなりたいと思い、父と一緒に公園で自主練習もしています。いつか世界陸上に出てみんなに勇気を与えることができるような陸上の選手になりたいです。みんなを笑顔にする料理人に。村瀬由衣さん、古賀第三小学校6年生。私の将来の夢は料理人です。なぜなら母の料理の食材を切っている瞬間の音やその質感を感じることがとても楽しいからです。そして食材を切ったり焼いたりしていくうちに美味しい料理が出来上がるところはとても面白いと思います。そこで私は母のように楽しみながら一人で料理を作ることに挑戦し、三小の目標にもあるようにみんなをハッピースマイルにしたいです。写真2枚。1枚目山本真志郎さん、2枚目村瀬由衣さん。写真終わり。中12月号の古賀今昔物語はお休みします。古賀歴史見聞録、終焉に現れる鬼、病をもたらす鬼。牛鬼退治の家。10年ほど前のことですが、徳島県でカッパの妙薬を作っていたという家を訪ねてお話を聞いていたら、うちの先祖は牛鬼を退治したんだと。ほほうと聞いていると、その頭蓋骨をあの門に下げていたんだけど、気味悪いって言われて外したんだと門を指さされた。え？あるの？帰り際に自宅に祀っている祠に案内され、ここにあるよって。どんな頭蓋骨ですかと聞くや否や、頭に角がついていてと躊躇なく祠の扉を開けてくれました。鬼の行列百鬼夜行。日本では古くから鬼の目撃情報がありました。平安時代には大勢の鬼が夜の町へ繰り出すこともあり、これと出会った人もいたようです。この行列を百鬼夜行と言い、その姿は非業な死に方をした人たちの怨霊であったり、時代が下ると打ち捨てられた道具たちの化身であったり、鬼も一様ではなかったようです。とはいえ夜は鬼たちの闊歩する時間帯でもあったのです。古賀出身の川辺教祭も百物語に始まり、明け方とともに百鬼が逃げ去る教祭百鬼画壇を描いていますが、登場するキャラクターは赤鬼青鬼もあれば道具もあり、ぬらりひょんのような妖怪もいて、実に様々です。いずれにしても百鬼とはいえ、その姿や形は固定化されたものではないのかもしれません。10世紀前半の和名類聚抄によれば、もともと鬼という言葉は 恩という意味を持ち、死した魂として目に見えない存在としています。非業の魂が鬼と化す。それにしても鬼が死した魂、それも非業な死に方をした怨霊となると少々厄介です。大概この世に未練を残したり恨みがあると恨めしやなんてことになる。これが社会全体へとなると多くの人々を悩ます天災や病気の原因に。とりわけ疫病は鬼神疫鬼、すなわち鬼によるものと古くから考えられていたようです。万葉集にはある人物が長崎県の壱岐島まで来て疫病で亡くなった時の歌に、にわかにえやみにあいて見まかりし時に作る歌と添え、鬼による病に侵された旨を書いています。鬼に出会わず鬼を払う。小説家長塚隆の随筆10日間に、旧暦2月8日のこととして、一つの目の鬼が夜になると家内を伺いに来るのであるというくだりがある。また鎌倉時代の絵巻物には、病人のいる家を屋根の上から覗いている疫鬼の姿、病をもたらすとされる鬼は私たちの生活領域の周縁に現れては、外から覗き込み、百鬼夜行のように生活時間帯の隙間に潜り込んできます。うっかり夜の街をぶらぶらしていたら百鬼に出会っちゃう。知らぬ間に見えない鬼を持ち帰ってしまうなんてことも。節分で鬼は外と鬼を払うのは、もともと鬼は外にいるものだから、心に隙があればいつでも入ろうと伺っているのです。ついでだから家庭円満のためにもう一度言っておきましょう。鬼は家の中にはいません、多分。ところで、角の生えた頭蓋骨の剣、扉を開けていただいたのですが、痛みがあるというので布に包まれていて見えませんでした。古賀歴史博物館学芸員立石直之。写真2枚、暁斎百鬼画壇部分、2枚目、暁斎略画部分。写真終わり。古賀アイドル。今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。布施木美咲くん、平成30年11月生まれ、下山町。食べることが大好き、元気に大きく育ってね。父義道、母香織。押田日向くん、平成31年1月生まれ、松並。食べるの大好き、優しいお兄ちゃんになってね。父隆、母千秋。島崎舞ちゃん、左。令和元年9月生まれ、慎吾くん、中央。平成28年10月生まれ、古賀。お兄ちゃんが右側に写っています。公園で遊ぶ3人、いつまでも仲良しでいてね。父ともゆき、母ひとみ。種愛理ちゃん、平成31年4月生まれ、大堤。歌やおしゃれが大好き、元気にのびのびと育ってね。父信行、母久美。お子さんの写真を募集中。対象0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、 メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、 city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へお申し込みください。二次元コードがあります。図書館の本棚から。三和図書館。一般医学、簡単手作り石鹸、ハンドジェル、ハンド&マスクスプレー、生活の木著、アロマテラピーの専門店生活の木によるアロマクラフトのレシピ集、石鹸、アルコールジェルなどの清潔雑貨から、アロマストーン、キャンドルといった生活雑貨まで、作り方について写真を交えて紹介します。出版社主婦の友社。児童読み物。僕の相棒はカモノハシ、ミハイル・エングラー作。オーストラリアにはどうやって行くの？バスに乗る？ボート？それとも。ドイツの男の子ルフスと人間の言葉をしゃべるカモノハシのとぼけたやりとりが楽しい愉快な冒険物語。出版社徳間書店。一般小説。ルイ、浅井マカテ著。何不自由なく暮らした少年時代、父の死という大きな喪失を抱え、パリへ留学した青年時代、戦後の困窮から心機一転、書店を開き、文筆家の道へ。森鴎外の抜歯、森ルイの愛と苦悩に満ちた生涯を描く。小説すばる掲載に過失修正。出版社集英社。絵本、コンタの魚釣り、田中由香子作。絵、今日は熊おじさんと釣りに行く日。小狐のコンタは弟のコン吉と張り切って出発しますが、コン吉の帽子が風で飛ばされてしまいました。追いかけて行くと、そこは暗い森の中で。コンタの絵本第3弾。出版社徳間書店。それぞれの本の表紙の写真が載っています。町の話題リポート。古賀大使が見せる作画の世界、浅野教授フェス2020 10月17日に、古賀大使、浅野教授さんによる浅野教授フェスをインターネットで生配信しました。この配信の中では、浅野さんが液晶タブレットに古賀にゆかりのあるキャラクターのまんじゅう大丸や桃花を描きながら、自身がアニメの世界に入ったきっかけや古賀への思いなどを話しました。今回配信した動画は市ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。二次元コードがあります。写真1枚、液晶タブレットに古賀久保足利茂氏の11歳頃をイメージしたキャラクターであるまんじゅう大丸を描き終えた浅野さん。写真終わり。狂犬病リスクをゼロに、狂犬病予防注射を受けさせましょう。延期していた狂犬病予防の定期集合注射を10月に再開し、 市内6カ所で実施しました。犬を飼っている人には狂犬病予防法により生後90日を経過した飼い犬の登録と年に一度の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。期間中に予防注射ができなかった場合は動物病院で受けさせてください。写真1枚。10月の定期集合注射では542匹が受けました。写真終わり。三和資料館スポット展示。原産美頼政没後840年、頼政を忍ぶ。7月と10月に三和資料館で原産美頼政没後840年頼政を忍ぶを開催しました。武家歌人頼政のぬえ退治、橋合戦と頼政の最後の3つのテーマで会期を分け、頼政に関するさまざまな資料を展示。10月の橋合戦と頼政の最後では宇治橋の合戦や頼政最後の場面を書いた錦絵半本類を展示しました。写真1枚。色鮮やかな錦絵は源平宇治橋大合戦の図。写真終わり。古賀に息づく歴史を伝える。古賀歴史博物館開館30周年記念イベント。11月3日古賀歴史博物館は開館30周年を迎えました。同日に開催した記念イベントではストリートオルガンの演奏や三味線琴のコンサートなどを実施。埴輪作り体験には多くの子どもたちが参加し、自分のイメージする埴輪を思い思いに制作していました。1月9日から始まる企画展国宝参上では、国宝高見仙石像をはじめとした多くの文化財が古賀市に里帰りします。ぜひご来館ください。写真1枚。子どもたちが制作した埴輪は1月9日から始まる企画展で展示されます。写真終わり。プロ選手から学ぶ新たな発見。釜本フットボールフェスティバル in 茨城。11月8日古賀市サッカー場で釜本フットボールフェスティバル in 茨城が開催されました。元サッカー日本代表の釜本国重氏と中田浩二氏を講師に、小学生がパスやドリブルの指導を受けました。講師からの普段の練習から試合を意識して取り組むこと、なんとなくやってはダメというアドバイスに多くの児童が聞き入っていました。写真1枚。ドリブルやパスの指導をする中田浩二さん、中央。写真終わり。丹精込めて育てた1800株の菊花。第15回古賀菊展示会。11月3日から15日、ネーブルパークふれあい広場で古賀菊展示会を開催しました。新型コロナウイルスの影響により、今年は古賀菊祭りの代わりに期間を短縮して入場無料で開催。会場には盆用や剣外などさまざまな菊花を展示したほか、菊花会による菊の即売会も行われ、多くの人でにぎわいました。写真1枚。色鮮やかな菊花が来場者を出迎えました。写真終わり。古賀インフォメーション。自社の PR に活用を。 広報古賀に有料広告を掲載しませんか。令和3年4月から広報古賀に企業広告を掲載する事業者を募集します。掲載場所のイメージは下の図の通りです。発行部数月46,700部、年12回発行。掲載場所、お知らせページの最終ページ。募集枠、10枠、多数抽選。企画、1枠、縦 4.5cm×横 8.5cm、フルカラー印刷。費用、1枠、月3万円、税込み。12ヶ月分を一括納付する場合は1割引きになります。掲載期間3、6、9、12ヶ月、3ヶ月単位。申し込み期限1月15日金曜、窓口、郵送。申請書は市ホームページからダウンロードか、問い合わせ総和庁舎シティプロモーション課、二次元コードがあります。図1枚。掲載場所のイメージ図。図終わり。古賀桃娘オーディション参加者募集。応募資格、1、市内または近郊在住の満18歳以上、令和3年4月1日現在、高校生は在学する学校の許可が必要です。 2. 2年にわたり市の観光行事の PR に積極的に取り組める人。募集人数3人。前年の桃娘3人と計6人で活動。活動内容、桃祭りをはじめとしたイベントでのお出迎えやキャンペーン、一日署長などで市を PR、 その他ブログや SNS で観光イベントを宣伝。新型コロナウイルスの影響で活動できない場合があります。謝礼、1日1万円、半日の場合は5,000円。任期2年。応募方法、各庁舎等に設置してある応募用紙に必要事項を記入の上、申し込み、窓口、郵送、ホームページ。応募期限1月6日水曜。詳細は観光協会ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。申し込み、問い合わせ、古賀市観光協会、古賀庁舎観光物産課内。郵便番号306-8601、長谷町38-18、電話231266。オーディション非公開、日時1月17日日曜10時から12時30分、場所スペース U 古賀。写真2枚。1枚目、制服を着ている6人の桃娘。2枚目、和服を着ている6人の桃娘。写真終わり。年末年始の業務案内。休業期間、12月29日火曜から1月3日日曜。市役所各施設はお休みとなります。年末は12月28日月曜まで、年始は1月4日月曜から通常業務を行います。年末年始の窓口は大変混雑します。時間に余裕を持ってお越しください。戸籍届けで死亡、出生、婚姻等。年末年始の休業期間は戸籍届け出の受付のみ行います。場所、総和庁舎、古賀庁舎、三和庁舎、守衛室、 問い合わせ総和庁舎市民総合窓口課、自動交付機コンビニ交付休止期間12月29日火曜から1月3日日曜、問い合わせ総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎市民税課、グルリン号デマンド交通 II 号、休業期間12月29日火曜から1月3日日曜、問い合わせ総和庁舎交通防犯課、ゴミ収集最終日、可燃ごみの収集が月水金の地区、12月28日月曜、可燃ごみの収集が火木土の地区、12月29日火曜、古賀クリーンセンター佐島クリーンセンター寺久への直接搬入は12月28日月曜まで。火葬受付、場所、休業期間、古賀市斎場、佐島斎場、1月1日金曜、2日土曜、問い合わせ古賀市斎場、電話 320-0157、 佐島斎場、電話 0280-870619。 休業期間が異なる施設、文化施設、スポーツ施設。休業期間、施設名の順に読みます。12月28日月曜から1月3日日曜、三三館、古賀図書館、各公民館等施設の図書室。12月28日月曜から1月4日月曜、古賀文学館、天国美術館、古賀街角美術館、中央運動公園内各施設、温水プール、三和健康ふれあいスポーツセンター、三和農村環境改善センター。12月28日月曜から1月8日金曜、古賀歴史博物館。12月28日月曜17時から1月3日日曜、林保館。12月28日月曜17時15分から1月3日日曜、各公民館、各地域交流センター、ユーセンター総和、利根緑館。12月29日火曜から1月3日日曜、古賀体育館、古賀スポーツ交流センター。保健、福祉、医療施設。休業期間、施設名の順に読みます。12月27日日曜から1月4日月曜、総和老人福祉センター。12月28日月曜から1月4日月曜、子育て広場、駅前、ネーブル。12月28日月曜から1月5日火曜、古賀老人福祉センター。12月28日月曜午後から1月3日日曜、古賀福祉の森診療所、清水ヶ丘診療所。12月29日火曜から1月3日日曜、ファミリーサポートセンター。令和3年4月1日付採用、市役所職員募集、二次募集。試験日1時、1月17日日曜2時、2月上旬予定、3時、2月中旬予定。場所、市役所古賀庁舎予定。申し込み期限、 12月17日木曜、消印有効、郵送。申し込み問い合わせ、相場庁舎、職員課。採用試験案内の配布場所、相場庁舎、職員課、古賀庁舎、市民総合窓口室、三和庁舎、市民総合窓口室。市ホームページからもダウンロードか、二次元コードがあります。試験職種、一般事務。採用予定数3人程度。受験資格及び年齢要件。平成5年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を令和3年3月末までに卒業見込みの人。試験職種、土木技師。採用予定数2人程度。受験資格及び年齢要件。平成2年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校を含むにおいて、土木に関する課程を履修して卒業し、かつ一級土木施工管理技師の資格を有する人。